ここから、ここから、ここから。SDGs。ここから、SDGs。
こんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それでは南波さん、 SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、埼玉県にありますシフレ ASL フェン埼玉というチームにいます、園田優奈です。
はい、園田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、南波さん、今回のテーマですが、
はい、はい、今回のテーマはですね、好きを貫くサッカーと生きてきた私の選択というね、はい、テーマなんですけども、これが好きってありますよね、
うんうん、
その気持ちをですね、信じ続けることは本当大変なことだと思うんですよね、はい、結果が出ない日も不安に飲み込まれそうな時も、それでもなお歩みを止めなかった人がいます。園田さんですね。はい、延岡市出身で現在はプロサッカー選手としてご活躍されています。幼い頃に出会ったサッカーを軸に、数え切れない選択と向き合いながら自分にしかできない道を歩んでこられました。今日はその道のりをたどりながら、好きという気持ちを貫くことについて、もしかしたらそれは夢とか職業とかという枠を超え、自分らしく生きることを誰かとつながっていくことにもつながっているのかもしれないなと思って、いろいろお聞きしたいと思います。
はい、今日もたっぷりお話をお聞きします。ここから SDGs。 この番組はグローバルクリーン、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、池上冷熱、宮崎トヨタ自動車の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。
私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタ、カーライフイズファン。 YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
さあ、今回は好きを貫くサッカーと生きてきた私の選択、こちらをテーマにお送りします。この時間はまず始まりの一歩として、サッカーとの出会い、
延岡での日々などお聞きしていきたいと思いますが、まずは改めてまた自己紹介お願いします。
はい、チフレ ASL フェン埼玉の園田優奈です。プロサッカー選手をしています。サッカーをこの延岡で始めて、で中学から神村学園という鹿児島にある中学高校に進んで、大学で新潟医療福祉大学に進んで、そのまま大学4年生の時にアルビレックス新潟レディースというチームに所属することになって、うん、でその大学の卒業のタイミングで、プロになって、でそのアルビレックス新潟レディースを2年間過ごして、その次にチフレ ASL フェン埼玉という埼玉にあるチームで今プロサッカー選手をしています。
おお、生瀬さん今経歴をね、はい、軽くお聞きしただけでも割とこう早い時期にもサッカーにこうシフトがちょっとこういったような、
う
ん、
そうです
ね、うん、ね、今多分サッカー選手をね、うん、目指している子どもたちは前のめりにね、
はい、もう人気ですもんね、
うわーと思って聞いてるはずです。ちなみに園田さん、趣味は一体何でしょう？
趣味はゴルフと料理です。
うん、おお、
いいですね。はい。ちなみにお料理の得意なメニューというかありますか？
料理はチキン南蛮とハンバーグです。
おお、延岡ならではのやっぱチキン南蛮。
はい、結構作られるんですか？
チームメイトに振る舞ったりとかはします。
うん、そうなんだ。それこそチキン南蛮とか初めて食べる方とかもいらっしゃったり周り、
はい、
ね、
なんかね、あっちのなんかチキン南蛮はこっちのチキン南蛮じゃないみたいな、
違うとか、ね、違うとか、ね、
どうです？
いや、味が全然違うって言われるし、やっぱお店の味と違うから、うん、本場の宮崎でのチキン南蛮を食べてみたいってよく言われます、う
んうん、なるほど、はい、ちなみに今帰省中ですよね、
はい、
うん、お家でこう、私もね、息子が帰った時に、なんか私あまり料理に得意の方じゃないんですけど、うん、なんか食べたいものないかなと思って考えて、うん、小さい子食べたようなものをね、うん、いっぱい作るんですよ。
ああ、いいですよね、
うん、どうです？お家では、
お家ではお母さんが、うん、豚軟骨を作ってくれたり、
美味しそう
自分はゴーヤの漬物が好きなんですけど、昨日はそれでした。
あー、いいですね、お母さんの味、
ね、
ごえもっとしますね、
ね、豚の軟骨もね、うん、なんかそれこそ作るって言ってました、
あ、ご自身でも、
はい、自分でも
作ります。
そうなんです、結構、はい、手の込んだやつが、ね、ハンバーグだったり、
そう
だ、
そう、
嬉しいこと、私たちだったら、
さっきね、打ち合わせの時に豚軟骨も、はい、炊飯器で2回押したら作れますって言ってました。
そうなんです。
いいですね。
はい、誰でも作れます。
あとで聞きます。
はい、
はい、そんな園田さんなんですけど、サッカーですよね。本当早い時期にってさっき、うん、またね、またにもおっしゃられましたけども、はい、サッカーとの出会いっていうのはどんな瞬間というか、いつどんな時に出会ったんですか？
サッカーとの出会いは、まあ兄が1個上にいるんですけど、うんうん、兄の影響でサッカーを始めた感じになります。
へ、なんか試合か何か見に行ってとか、練習とか、
練習を、まあ、お迎えにお母さんと行ったりとかした時に、もともと自分が体を動かすのが好きだったので、その練習見てる間にボールを盗んで、うん、蹴ってたんですけど、多分それがあれですね、きっかけですね。
何歳くらい？それ、
それは始めたのは小学3年生なんですけど、もともと幼稚園生の時からサッカーしたいって言ってて、うん、でもお父さんが女子がやるスポーツじゃないって言って止めてた感じです。
それが小学3年生の時に、3年生になった時にクラブか何かに入ったんですか？
スポーツ少年団、その学校にあったので、そこに入ってサッカーしてました。
そこから頭角を現れてた感じ。走ることとかじゃあ大好き？
走ることというよりかは体を動かして、アウトドアな人だったので。
ああ、じゃあお外で、
そうです、
体を動かす方が、はい、お家で何かするよりも、
はい、そうですね、
はい、なるほど。最初のお父さんが、ちょっと心配してというか、いろいろ気持ちの葛藤があって、はい、
そうです。4年越しに叶いました。
あ、結構じゃあ、
結構、
はい、やりたいやりたいって言って、
やりたいって言っ ってて、うんうん、やっと小学3年生の時に多分やめると思ってすぐ、うん、でいいよって言ってくれてやったら、うん、今まで続けてるっていう、
まあ、心がっていう感じですね、
はい、
そうですよね。このサッカーをその、まあ、4年越しにお父さんを説得し、
はい、
チャレンジしたっていう、でその好きって感じ始めたのってどんな時だったんですか。あ、めっちゃ面白いっていうのが好きと思った時っていうのは、うん、
あ、まあ、好きで言うと、うん、難しいですけど、まあ、楽しいって感じ始めたのは、うん、もうサッカーをし始めた小学3年生の時から、うん、まあ、その体を動かすことが好きっていう点でも、まあ、ボールを蹴ることが多分好きだったんだと思います、うんうん、
ゴールを決めるとかっていうよりもボールを蹴ることが楽しい、
は
い、
そうです。ボールを蹴って、最初だったらリフティングをどんどん10回50回100回って成長していく自分が好きだったと思います。
あ、なるほどね、はい、今日は昨日よりも多くできたみたいなことでやってきて、はいはいはい、じゃあどんどん成長していく過程で自分のなんかこう、うん、
楽しくなってきて、
ね、どんどんどん、あの、見て見てって言いながらやった感じですか。
あ、そうですそうです承認欲求の塊です。
まあ必要です、それ。でもすごいでも大事で、ね、うん、あの、ある、本当に小学校の校長先生、あの、中学生の校長先生が、今幼稚園の、責任者もされていて、その後にも別のところいらっしゃるんですけど、やっぱ子供、南波さん、子供たち大人も買わないと思うんだけど、見ててとなんでが満たされたら、伸びるって言ってたんですよ。うん、そう、うん。だから、うん、なんでっていうこともきっと調整しながら解決してきただろうし、うん、見ててっていうのもしっかり大人が見てくれた、うん、で安心してずっとサッカーっていうかそのプレーしていけたんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、はい、なんかあのお父様ね、
うん
うん、見守ってたんでしょうね、お母さんご家族もね、お兄ちゃんもね、
はい、
うん、素敵だな、はい、ありがとうございます。小学生時代だから小学校3年生か6年生ですかね、はい、延、はい、岡で過ごされた園田さんにとってサッカーを始めた頃の記憶で今でも印象に残ってる景色や出来事ってありますか。まあ小学校3年生からじゃないか、もうその前に4年間お父さんとこ、はい、だからですよね、苦節7年ですね、うんうんうんうん、こう記憶ってあります、なんか脳裏に焼き付いてる
一番残ってることがあって、うん、小学6年生の時に、まあ、次その神浦学園に進むか進まないかのところで、これもお父さんなんですけど、うんうん、お父さんは行かせたくないと言っていて、
ね、
で自分たちのチームより格上の相手と試合することがあったんですね、
うん、
そこでじゃあ1点決めたら行っていいよって言われて、うん、その時にあの自分あんまり点数決めるタイプじゃないんですけど、うん、開始15秒で1点決めちゃって、う
ん、そんな早く、
はい、
お父様
決めちゃったよみたいな感じになってその神浦学園に進むことができたっていうエピソードがあるんですけど、
それはやっぱりでもご自身的にもまあゴールしようっていう気ももちろん、
いや、それはもう行くためにはゴールしなきゃいけないんで、
うん、でチャンスがこう回ってきたんです
よ、
やっぱご縁ってあるん
ですね、すごいですね、
偶然っていうか偶然なのか、
しかもそんな早くもう15分もう安心しきって試合できました。
そうだよね、
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 はい、とりあえずいけるわみたいな。
すごい。じゃあ、伸び伸びと、じゃあ、その時の試合はプレイできた、できましたね。
そうですね、伸び伸びやってました、ね。
伸び伸び。もう、なんか、お父さんの頭の中には、これはもう行かせないと。あって、聞いてみたいですね。あの時どうでしたかみたいな。じゃあ、その時の瞬間で、今でも多分焼き付いてて、そのサッカーをね、取り巻く、そのなんていうのかな、皆さんの応援だったりとかっていうのも、大事な記憶として残ってらっしゃると思うんですけど、そのサッカーを始めた当時っていうのは、今みたいに、まあ、男子サッカー、女子サッカーちょっと言うのもあれなんですけど、うん、女子サッカー、まあ、女性ですね、アスリートの方のサッカーですよね、はい、広く知られている時代ではなかったと思うんですね。だからお父さんもですね、
はい、
ね、反対とか心配というかですね、なったと思うんですけど、その、この園田さんご自身で、その周りとの違いを感じたり、続けることについて悩んだことってありますか？もうこれは、小学生、まあ、そうだな、これは、延岡での日々なので、うん、小学生時代ですね、うん、ありました。
まあ、それこそ神村学園に 行く理由としてこの地元に女子サッカーがなかったっていう線もあって、うん、なので今では、まあ、女子のサッカーも、まあ、人口が多くなってきてるんですけど、うんうん、まあ、自分が子供の小学生の時は全然なかったので、そのチームがなかったっていう点で続けることは難しいというか、
うんうんうん、
まあ、鹿児島まで行かないと続けれない状態でしたね。
でも鹿児島にはあったっていう。
そうですね、中高一貫で学校だったので、
うん、
部活動ですけど、はい、ありましたね。
でもそれがあのやっぱり市内ではなくて、まあ、はい、県内ではなくて、はい、お隣の県にあったっていう、はい、今だったらどうなんでしょうね。
増えてきてるのかな。
結構増えてきてて、まあ、中学は、まあ、クラブチームがあったりとか、学校でも多分あると思うんですけど、今は、まあ、そうですね、学校というよりクラブチームが多くなってきたのかなっていう印象はありますけど、
で結構普通ですもんね、うん、もう今の本当に10年前に比べたら、なんだろうか、女の子男の子じゃなくて、サッカーって言ったら両方あってみたいな、
そうですね、
っていうのはあのプレーする環境も整ってきてるし、周りに私たちの生活者というかね、もうなんていうのかな、普通にというか受け入れられてて、はいはい、なんか特別感は、前ほどはね、なくなった感じはあったな。
はい、
それは多分ね、園田さんたちが築かれてきた道が必ず、その後ろに必ず道ができたからっていうのもあるんじゃないかなとは思います ね、はい、
そうですね。あと一つね、はい、そのよくなでしこってね、はい、あの聞きますけど、あのゆうなさんが在籍されているチフレ AS エルフェン埼玉はウィンディークということなんですね、はい、その辺のなんか違いとかあるんですか。
違いは、ウィーリーグがプロサッカーリーグでプロ化してるリーグなんですけど、そのなでしこリーグというのはアマチュアリーグでまだプロ化がされてない状態のリーグなので、まあ、プロ化とアマチュアっていう点で名前を分けてる感じですね。
よくなでしこがもうプロかと私すみません、ね、思っていて、
はい、
なんかよく聞くので
私も聞きます。
まあ、そこはプロかアマチュアかという、うん、そうですね、ことなんですね、
はい、
だからプロなのでなりわいですよね、
そうですね、
もうプレーをすることによって、なんていうのかな、お給料いただいてっていうこと で、はい、だからどちらがどちらってわけじゃないんだけども、やっぱプロっていうところのやっぱり大事なこう位置っていうのは、
はい、
ね、やっぱり私たちももっと知って、皆さんも知ってほしいなと思いますけどね、
知ってほしいです。
はい、ではまだまだお話伺います。ここで1曲リクエストをご紹介ください。
生き物係で笑顔という曲です。
だから僕は笑ってほしいんだ、だから君と生きていたいんだ、かけがえのない人よ、僕は君を守り続けたい、君がそこにいてくれることが、ただその小さな奇跡が何よりも温かいんだから、僕は強くなりたい。
テーマは好きを貫くサッカーできてきた私の選択ということで、ゲストはですねチフレ ASL フェン埼玉の園田優奈さんをお迎えしてですね、はい、お話をお聞きしてます、先ほどもですね延岡でのね、日々をお話しいただきましたけども、今からはですね県外ですね、中学1年生から出られたその挑戦の道ですね県外での生活とノートこれねちょっと、ノートとの出会いということでですね、お話をお聞きしていきたいと思います。はい、ではですね中学生から県外に進むという決断っていうのは当時迷いはありましたか？
いや迷いはなくて、多分全然想像もできてなかったのでとりあえず行ってみようって感じで行ってたと思います。
なんかそれより好きな子サッカーできるっていう、
はいはいはい、
そういう、ね、
そうですね。
なるほどね。じゃあもうワクワクドキドキっていう、もう期待を膨らませていった感じなんですね、はい、なるほどなるほど。で中学3年間高校はこれクラブチームでされてきた感じ？
いや神村学園の部活動
でやってました。あ、そうかそうか、部活動で3年間、はい、じゃあだいたいどれぐらい、1日どれぐらいサッカーに費やしてきたんですか？そしたら部活動だったら
部活動、まあ、今の時代じゃサッカーは2時間とか言われてますけど、私が中学高校の時代は、まあ、3時間ぐらいはやってたと思います。
とことんやってたプレーして好きだったんですね、はい。で、じゃあ中学校で3年間頑張ってで高校時代に入るということなんですけど、高校時代にやっぱりこうなんていうのかな、苦しいなっていう時っていうのってまあね、いろいろね、プレーしながら出てくると思うんですけど、うんね、うん、あの打ち合わせでちょっとお聞きしてたですね、あノートの存在っていうのをですね、はい、あのサッカーノートですね、それはどんな存在だったんでしょうか？
サッカーノートは、うん、まあ、1日 の、 そのサッカーの練習の、まあ、反省をするノートだったんですけど、まあ、その時は、まあ、提出をしなきゃいけなかったので、うんうん、まあ、書かされてた、
うん、みんなチームの
みんな、はい、書いて1日1日提出するんですけど、うんうん、まあ、それで書かされてた感じなんですけど、まあ、今となっては、まあ、そうやって書く習慣だったりとか、まあ、自分の気持ちをこう文字化するというか言語化するっていうことの重要さをその時代でこう気づいていけてたなと思うんで、まあ、あのやらされてはいたんですけど、まあ、今となってやっててよかったなって思います。
その顧問の先生がもう代々やってらっしゃったことなんですかね？それ、
あ、そうです、今でもやってると思うんですけど、そうですね、そのだいたい見開き1ページぐらい、片方か、
結構な、B5 ぐらいの大きさ、
B5 ぐらいの大きさで1ページぐらいは毎日書いてたので、まあ、文章を書く力はつきました。
確かに結構な量ですよね。
めっちゃ書きます。
サッカーのプレーに関するノートなんですね、はい、今日の反省みたいな、反省っていうか思ったこととか感情、はい、まあまあ、自分のプレーだったりとか、
はい、あの時はこう考えてたとか、なんかその練習が長いのもあったんで、その一つ一つのメニューに対しての反省ができるっていう、なのでまあ見開き1ページだと、まあ、慣れれば余裕で書いてましたけど、
そう分けてね、その部分、はいはい、部分で、
じゃあそのサッカーノートは今も続けたりしたりしてるんですか？
いや今ではそのサッカーノートというのは書いてなくて、なんか日記みたいな、その自分がなんか感情が大きく動いた時とかは、その文字化してどういう感情だったかを、まあ、夜書き留めたりはしてます。
すごい、でも、はい、ね、いいことだと思います。やっぱり
日記とかは書いてた？
私は日記は苦手なんですけど、苦しい時は活字化しますね、
書く、
書いて、
言いますよね、書くってやっぱり、
書いて自分で見て、
なんか自分と対話できる感じ、うんうん、で決してこう誰かを責めるとかじゃなくて何がどうだったんだって自分の心を掘り起こしていって落ち着く感じ、
はい、
うん、鎮静っていうのかな、はい、うん、っていうのはありますね、うん、書くことで、うん、だそれは手で書くのもいいし例えばパソコンとかでもいいんだけども、まあ、でも手で書く方が一番
そう、ね、
いいかもしれない、
うん、うん、今でもね続けてらっしゃる、
はい、
いい習慣ですねこれ
そうですね良かったです、ね、やってて、
うん、で書くことはね苦じゃない
です
よね、
あ、そうです、結構楽しく書いてます、
うんうんうん、あ、そうかそうか、なんかいずれなんかね書籍とかね、
そうです
でも本当に自分の気持ちを活字化するっていうのは、うん、今すごく大事な時代なんじゃないかなって思います、うん、やっぱり言葉にできないからね、うん、なんか例えば別の方法で相手を傷つける場面ってあるじゃないですか、うん、あの、
はい、
言語化できないから、はい、感情だけで走っちゃうみたいなことがあるけど、ね、それをやっぱりその文章化、うん、まずワードにしてセンテンスにしてっていう風なプロセスは多分すごく大事な、うん、心を整えるというか、
そうですね、っ
ていう
あとアンガーマネジメントみたいな、うん、そんなのもあるとかね、
うん、ありきますよね、
きます、
うん、じゃあ先生すごいですねでもね、うん、
はい、
それをね、うんうん、ありがとうございます。でさっきちょっとねいろいろそのノートの時に感じてたことで例えば結果が出ない時とかっていうのも多分ノートをね書いてたと思うんですけどもその心が折れそうになった時とか、まあ、さっきのノートだけかもしれませんけどどんな風に立ち直ってこられたのかなと思って、
いやもうこの、まあ、いわゆる挫折、
うん、
っていうことはなんかまだ1回しか経験したことないのかなって思うんですけど、それはその新潟の、
はい、
アルビレックス新潟レディースの時代だったので、まあ、その部活とかの時ではないんですけど、はい、その時はもうひたすら自分と向き合って、うん、もうやり続けることしかできなかったので、まあ、その時も文字化して自分の気持ちを整理して、うん、まあ、やることはしっかりやって、うん、で、あと大事だなと思ったのはやっぱりリフレッシュすること大事だなと思って、
うんうん、そうか、
まあ、自然の力を借りてじゃないですけど、うんうん、っていう感じでなんとか乗り越えたんですけど、
期間的にどれぐらい？
いやそれが1年半ぐらいあって、
うん、結構長かった、
はい、結構この時期は、うん、そうですね、辛い時期だったのかなと思うんですけど、うんうん、
プレーもね、はい、する仕事、まあ、仕事というかそのサッカーすごい好き で、
はい、
でその中で苦しい中でもあのなんだろう動き続けてっていうところで、はい、ね、やっぱり心が出てきているしまうことってやっちゃいけないっていうのは ね、はい、ねあると思うので、はい、その方もいると思うんですよね、うん、ちなみにそのリフレッシュするってどんな風に方法というかその自然の力でさっきちょっとお話しされてましたけど、
と新潟だと海が綺麗なんですけど、うん、まあ、海に黄昏に行ったりとか、
うん、
で私犬飼ってるんですけど、うん、その犬と一緒に、まあ、どこそこ山行ったり川行ったり、
うん、
なんかあまり人がいないところに行くのが好きで、うん、まあ、よく行ってました、
うん、すごい海わかります、
自然の中に、
私もきつい時海行ってた、
うん、海に行ってます、
そう海行ってる、
また音がまたいいですよね、
何なんですかね、ですかね、
落ち着くんですかね、
う
ん、音が、
うんうん、そう、なんか潮がこう切って引いてみたいな、
そうそう、
ね、ただ繰り返すだけなんですけど、うん、ね、なんか
落ち着きます、ね、
うんうん、うん、そうそうそう、ね、やっぱり増えるって大事ですよね、うん、
はい、
なんか海の自然の偉大さとなんか怖さもありつつのところもあって、うん、その中に身を置いてっていうことも、うん、私あれなんですよ、山に行った滝が好きなんですよ、
あ、わかります、
わかります、
はい、
滝ってあれね、
めっちゃなんかもうずっと見てられますよね、
見てられる見てられる、そう、なんか全てなんか浄化されていく、うん、はい、いるだけで、
うんうんうん、
滝、
それこそ言いますよね、マイナスイオンとか、
ね、なんだろうあれね、
ついこの間北海道に行ったんですけど、
うんうんうん、
その北海道で銀河の滝っていうところがあって、
うんうん、
そこも迫力満点で、
銀河の滝、
銀河の滝っていうところがあって、
大きいです、
めっちゃ高いところから滝が流れてるんですけど、自分あんなでっかい滝見たことなくて、
あ、そう、
迫力がすごかったです。
じゃあもう
感動で、
あの色が白い、そのなんだろう、水の色が
真っ白
で、 銀すごいな、銀座でぜひ行ってみたいですね、はい、うん、でもそこでねやっぱ自然と触れ合いながら、はい、あとあの続けてたこのサッカーのその延長線上ではないんですけど、書くことによって自分の心をつけてっていうのはこれもしかしたら今すごくきつい方にとってもいいなんかアドバイス、
う
ん、
そうですね、
うん、焦らないこと、
うん、あ、そうですね、
うんうんうん、やっぱ焦ったりはしますよね、
焦ることは、まあ、絶対すると思うんですけど、うんうんうんうん、焦っても結局物事は変わらないんで、自分のペースでやっていくことが大事なんじゃないかなって思います、うんうんうん、
常にやっぱりね自分と向き合って心の弾力があってっていうやっぱしなやかさなんですよね、うんうんうん、強いって一言言ってねやっぱりあの立ち上がるその柔軟性なんか本当になんだろうこう弾力がある感じは、はい、あの園田さんとお話しながらあるなとは
思いますね、
うん、でもそれやっぱりあと一朝一夕じゃなくってやっぱりサッカーと向き合ってきた人生で培われたものなような気はしますけどね、うんうん、なんか私の方がすぐポキ取れちゃうん
そ, うそうですか
バキボキバキボキ
か
なんか見習わなくちゃなと思ってます、はい、ありがとうございます。でそのだんだん成長してきて大学に行きましたと。で大学生活や実業団での経験を通してこのあ成長したなって思うような感じた瞬間っていうのはあります？
まあ、常に成長してる感じは今でもあるんですけど、なんだろうな、その大学生活から実業団に行ったタイミングでレベルがバンって上がったんですけど、まあ、そこで、まあ、なんだろうな、なんかプレー、あ、まあ、ポジションが変わったっていうのもあるんですけど、
今は前は何だったんですか？
前はそのサイドハーフをしてて、うん、その実業団に行ってからはもうボランチっていう真ん中のポジションになったんで、プレイスタイルも変わったんですけど、なんかそこって結構メンタルが大事なところで、まあ、真ん中なんで、まあ、心臓って言われるところなんですけど、まあ、ここがブレちゃうとチームがうまくいかないっていう点でメンタルが強くなりました、
そこで、
はい、
そこでやっぱりこう中心だから全体見る感じ、
そうです、攻守全部に関わるし、まあ、全部のポジションが関わるんですけど、まあ、真ん中なのでまあ、全部のポジションとこう紐付けられてるというか、っていう点で、そうですね、なんか責任感というか、その結果が、なんだろうな、その数字ではなくて、その結果をこう左右するところは、サッカーが分かる人はボランチって言うと思うんですけど、そういう重要な役割をあのもらってたので、ここでメンタルが伝わりました。
まあ、簡単におっしゃってますけどなかなか大変だと思いますけどね、
はい、でも瞬間瞬間ですもんね、その瞬間瞬間でジャッジしていかなくちゃいけないっていうのは、
そうですね、
見て、まあ、人を見るしその相手も見るし顔も表情もその時は、はい、きっとそのプレーする自分たち の, その同じなんていうのチームの人の心の在り方だったりっていうのも常に観測してるのもあるからし、あちょっと、ま、今日きついんじゃないかなとか思う時とかってあるじゃないですか、はい、見てて、はい、いつもとちょっと違うなとか今日調子いいなっていうのは、はい、手に取りに分かったりします、
うん、まあそれはもう試合に入って1回目でボール触った瞬間に自分の場合は分かっちゃうんですけど、
う
ん、
あそう、う
ん、だからなるべくそのファーストタッチ目っていうのは簡単で成功するようなプレーを、うんするようにしてて、まあ、1個目でミスっちゃうとちょっとマイナス気味に気持ちが入ったりしちゃうので、まあ、最初はその安牌に絶対成功するようなプレーをするようにはしてますっていうので結構メンタルは、まあ、なんか成功体験じゃないですけどそういう感じでプラスに持っていけるっていうのをに気づいて今でもそれはするようにしてます。
じゃあ試合の組み立てのもう根っこの部分を触ってる感じですね、はい、
あそうですそう
です。なんか多分こうサッカーされてる方はうんうんって多分思いながら聞いてらっしゃる、
私想像でしかないですけど、やっぱり本当聞いてるだけで、本当大変なこう左右するチーム自体もってい う, こう重要な要の部分にいらっしゃるんだろうなと思うと、まあ、メンタル面でも ね,
そうですね、
かなり鍛えられるんじゃないかなと思う、はい、もともとでもすごいあのポジティブで、うん、あの軸がこうしっかりしてる方なのかなと思うのでさらになった感じ、
いやそれでなった感じ
なった感じ、
なんかもともとはブレブレ人間だったんで、でも その、まあ、1年半 その挫折みたいなところから、なんか、ポジティブになりました。
それがやっぱあったからこそみたいな。はいはいはい、
そうです
ね、うんうん。やっぱり、あの、安定したいと多分、安定しませんもんね。あの、その方が安定しないと、チームの方々は安定しないだろうなと思います。
はい。
うん、ねえ、だから、大事な軸というか、要をね、本当に好きの延長線上でその責任を持たれてらっしゃって、でそれがさらになんか成長を流してる感じがありますね、うん
はいはい、そうですね、
すごい、はいはい、さあそれでは2曲目曲紹介お願いします。
はい、ナオト・イン・テライミさんの未来へです。
思い通りにいかなくたって上手に笑えなくたってそれでいい、それでもいい、でも諦めたくないから、時には風が吹いたってそこには夢が待ってんだ、苦しみの先にある輝く未来を信じて、当たり前だと思ってた日常があっという間に姿を変えて変えて、どれだけ涙流してもこの不安はずっとのさばってる、蝕んでる、なんで自分ばっかこんな辛い思い、いつまで我慢したら抜け出せるの、ちょっと神様、人は皆平等で、だからいつか報われると信じてもいいんだよね。思い通りにいかなくたって上手に笑えなくたって、それでいい、それでもいい、でも諦めたくないから、時には風が吹いたってそこには夢が待ってんだ、苦しみの先にある輝く未来を信じて、いつも優しくしてくれてありがとう、心配ばかりかけてごめんねごめんね、どれだけその一言で頑張れたか、あなたという全てが希望なんだよ、誰のせいでもない定め、恨む相手がいた、ささやかな幸せ感じるねんだよ、不安だらけの未来に立ったって、きっと光はあるんだ。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル、清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調および冷却設備の施工管理メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。
私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、
豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。今回は月を貫くサッカーと生きてきた私の選択をテーマにお送りしております。さあ、ここからは園田ゆなさんに、プロとして現在プレーしている中でどんな思いがあるか、ピッチに立つとき、また心の中にある言葉や自分に課していることなどあれば教えていただけますか。
はい、プロとしてプレーする中で、なんだろうな、軸をぶらさないっていうところを大事にしてて、まあ、いつも平常心で、まあ、その一試合一試合波があっちゃいけないと思うんで、常に一定にどんどん右肩上がりになっていくような、なんだろうな、プレーをできるように心がけてます。
なるほど、やっぱりこう安定がね、
はい、
安定がやっぱり大事ということで、うん、で、さっきね、ちょっと CM 中にお話をね、うん、したいけど、やっぱりこう波がこうあったっていう、うん、それが今ちょっとね安定してきたっていうことなんですけど、困難っていうその言葉があるかもしれませんけど、苦しさですよね、乗り越えてきたそのご経験って自分の今のプレー、その安定以外に、例えば自分の今のプレーでどんなに生かされてる感覚ってあります？
ポジション柄が、ボランチなので、うん、まあその責任感だったりとかがあって、まあ、自分の中でなんだろうな、ぶらしてはいけない部分ってがあって、で目に見えない結果を求められるところではあるので、うん、でその中でもやっぱ評価してくれる人は、そういう、軸がぶれてない部分であったりとか、メンタルの部分を評価してくれたりするので、そこは自分の中で意識して、
なるほどね、
周りにバレないように、ぶれてたとしてもバレないようにはしてます。
はい、それ例えば監督とかコーチとか見てくださってる感じ、
多分もうなんか結構頼られてる感じはするんですけど、態度がでかいって言われるんですねなので結構こう佇まいはいいというか、
すごい大事、
がねあるように見えるって大事ですよね、はい、でもね、
そうです、多分それで、そうやって見せてるんですけど、実は
演じてる感じで、
そうですそうです、なんか不安な時もそう見せないっていうのは、相手からしてもなんか自信ない人だと、ここ狙い目だなとかなったりするので、そういう風に見せないこともやっぱサッカーをする上で大事なことだ、なので、態度でかくいきますこれからも
大事、でも勝負ってね、勝負と大事ですよ、それ、
ファンの方とかどんな感じですか？
ファンの方は、結構チフレのファンの方は家族層が多くて、で結構子供のちっちゃい子から、大人の方まで応援してくださるんですけど、多分自分結構予想できないプレーをするのが好きで、なんかそうやって見せるプレーで楽しませたいっていうのがあって、そこを楽しんでくれてたら嬉しいなっていう感じです。
ピッチに立ってるのをファンの方って、うわ超かっこいいと思いながら見てるでしょうね、なんかそれもね嬉しいですよね、
嬉しいです、
やっぱりこうファンがあってこそのところもあるだろうし、いいものを見せたいっていう、かっこいい自分見せたいとか、
そうですね、かっこいいっていうよりもなんか楽しんでほしくて、サッカー自体を、
なるほど、
なのでそうです、アイデアある、誰も予想できないようなプレーを
いつもこう
したいなって思います。
いつもなんか狙ってるっておかしいかな、なんかこう、企画というか、こういつもなんかああした方がいいかな、こうした方が喜んでくれるかなみたいなことを考えたりしてる感じ。
最初の試合に入る前までは、なんかこう見てて楽しいようなプレー集とか動画を見たりして、
そんな努力かけたか
な。イメージし、でもそれは結構イメージよくなって、プレーのなんだろうな。 プレーにもつながるんですよ、そのポジティブな感じで、
はい、
なので、まあ、それも兼ねて見てるんですけど、
いいですね、これ試合だけど、まあ、ショーのようなこうパフォーマンスもやっぱ楽しんでもらいたいですね、はい、
それがうまくいった時、うん、よしって感じ、
よしって感じです見たかって
ああなるほど、なんか見てみたいですよね、その本当にそのプレイしてるとこ見たことないので、うん、園田さんがそうスッと立ってその佇まいだったりとか、
はい、
で、あ、今なんかやった、あ、これ考えてたんだなとかいうのをなんか見てみたい、
は
い、
う
ん、
そうですね、こういうのって、まあ、例えば YouTube とか、うん、そういったインターネットでは見ることって、試合を、
その WE リーグ自体は、うん、そのダゾーンで毎試合配信してるんですけど、うん、WE リーグの中でもそのリーグ戦とカップ戦と皇后杯3つ大枠があって、うん、でカップ戦とその皇后杯の決勝だけかな、
うん、
に関しては YouTube でやってたりするので、多分カップ戦は毎試合 YouTube でやってるんですけど、
はい、
それは見れるかなって思います。
じゃあぜひ、ね、
ぜひお願いします、
チェックします、これだ、これこれって見ながら、うん、
はい、
ありがとうございます。今その今までその最初 の, その質問の時にですよね、そのうん小学校か中学校に上がる時にですね、こうやっぱお父さんが失敗したとかいうね、いつさんもねちょっとお話していただきましたけど、女性アスリートだからあのアスリートとして、まあ、プロとして生きていくっていうことの女性アスリートへの注目っていうのはですね、今南部で変わってきたような感じはあるかなと思うんですよね、うん、社会の見方も変わってきたんじゃないかなと感じるんですけど、はい、園田さんご自身がプレーする中で変わってきたなって感じることってありますか？例えばその競技環境ですよね、あとその競技環境でも続けるため の, その、うん、例えば仕掛けとか仕組みだったりとか制度もそうでしょうし、うん、あと応援のあり方とか伝えたいメッセージとか、なんかそういったことでなんか変化を感じることがいくつかもしかあれば教えていただけたらなと思います。
はい、さっきもその中学校に上がる時に、まあ、クラブチームが地元になかったっていうところで続けるか続けないかっていうところの瀬戸際に立ったっていう話をしたと思うんですけど、まあ、今ではそのチーム数が増えてるっていうところで続けやすくなったっていうところは、まあ、女子アスリートとか女子サッカーのその環境が整ってきたのかなっては思ってるところで、そうですね、まあ、女子アスリートへの注目というところでは、こう女子サッカーをしてますって周りの人に言った時になんか受け入れてくれてる感じが、なんか前だったら、え、女子でもサッカーするのとか、女子にそんなリーグがあるんだとか、結構こう驚かれることが多かったというか、でも今ではこう素直というかシンプルにこう受け入れてくれるっていうか、なんか、うん、最初にびっくりじゃなくて、あ、そうなんだから入るから、そこは変わってきたのかなっては実感してます。
確かに、あ、そうなんだってなりますよね、はい、昔はえーっていう感じだった、はいはいはい、かもしれない。でその A に対して戸惑う自分とかも、
そうです、なんか、
うん、
なんで驚いてんだろうって、
うんうんうん、
なんか驚かれるとちょっと一回、
うん、
なんて言っていいか分かんなくなるじゃないですか。
そうですよね、
まあ、言っていいものなのか、
うん、
まあ、隠すことではないんですけど、
うん、
なんか一個こっちも躊躇しちゃうというか、
うんうん、
は今ないですね。
なんか本当になんだろう、価値観をなんか踏み込むわけにいかないしみたいな、
はいはい、
相手の絵っていう価値観に対して土足で入るわけにもいかないじゃないですか、
はい、
なんか特にそれっていうのはサッカーをプレーしてるからアスリートだからこそ相手の気持ち見えないところに気づいてしまう、
うん、そうですね、
その心の塩梅みたいなところはあるんじゃないですかね、
はい、
話しながら、
うん、そうですね、そこで結構まず絵っていう反応が来ると次言いづらくなっちゃうから、
うん、
まあ、隠すことも
そうかそうか
ありますけど、
うんうん、
まあ、今ではもう全然パッと言っちゃいますね、
うんうん、ね、変わってきたっていう、
そうですね、
変えてきたんでしょうね、
うんうん、
変えてきたご自身が、はい、うんうん、ありがとうございます、はい、ではね、エンディング、
はい
はい、小田和正の確かなこと、
うん、はい、いいですよね、
大好きなんですけど、 今ね、夢を追いかけている子どもたちたくさんいると思うんですよ。
はい、
子どもたちだけじゃない、私たち大人もそうですよね。園田さんからその何か挑戦している人に伝えたいことってありますか？ぜひお聞かせください。
はい、まず子どもたちに伝えたいことは、何か目標を持って、まあ、その目標に向かって諦めずに突き進んでほしいなっていうことがあって、たとえこう、うまくいかなかったりとかあったとしても、その向かっていった過程に意味があると思うので、ずっと諦めずに追うことに意味があると思うので、そうですね、目標を持って今を頑張ってほしいなって思います。
じゃあ大人にはありますか？
大人にはまあ、自分もそうなんですけど、まあ、人生を、まあ、めっちゃシンプルに言うんですけど、うん、人生を楽しんでほしいなっていうのがあって、まあ、今しかできないことが絶対にあるので、そこから目を背けずに、やりたいことはやって、まあ、最後死ぬじゃないですけど、うん、死ぬ時になんかやり残したことないなって思って死にたいなって自分の中では思ってるので、まあ今現在こうやりたいことを出してるんですけど、自分の中ではそれを一つずつ叶えていって、そうですね、生きていきたいなって思うので、はい、それは伝えたいなと思います。
はい、まさに月を貫く、はい、思いっきり来るって感じですね。南部さん、今回いかがでしたか？なんかこの最後、園田さんが言われた大人へのメッセージなんですけど、今しかできないことから目をそらさないって、なんかすごい刺さりました、私は。そう。なんかどうしても、なんだ、無理なのかなっていうところに置きがちなところを、好きってでも、やりきるってことでしょうかね。選んだからこそやりきる覚悟と、あとその結果にもこの過程にこそ価値があってっていうようなところは、どの世代も私は通ずることがあるのかなと思います。で、本当に挑戦、園田さんだけじゃないと思うんです。やっぱり過去、例えばこの女性アスリート云々じゃなくて、本当昔だったらそれってどうなのっていうようなことがあったとしても、時がずっと経過した時に当たり前って変わっていくんですよね。で、当たり前って変えていくんだものなんだ、変えていくものなんだと思うし、変えていくことを楽しんでいく、自分の行きたい方向へっていうのは、私たち一人一人に届くメッセージなんじゃないかなというふうに思いました。
ね、はい、今回のゲストは、チフレ AS エルフェン埼玉の園田優奈さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の町田優子、そしてSDGs コミュニケーターの南波優子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここから SDGs。この番組は、グローバルクリーン、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、池上冷熱、宮崎トヨタ自動車の提供でお送りしました。ありふれた日々の中で、君を今の気持ちのままで見つめていること、きっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。